こんにちは、レディオスフィーです。今日はですね、中富良野の町でですね、初めての試みということでイベントがあったんですね。で、パンの方でですね、出店を、依頼されたっていうわけではないんですけどね、出てきました。出店させてもらってですね、さやちゃんは今日は朝の2時からパンを、イベントって大変ですからね、朝の2時から焼いていて、私も5時ぐらいからかな、お手伝いに入ってて、久々にですねパンの、お手伝い、やっぱりベーグル茹でてっていうところからなぜかこういつもはい、入ることが多くて、ちょっと待って、いきなり茹でるのみたいな、なんていうかな、手順とか手際とか彼女なりのやり方っていうので、もう出来上がっているので、こう私のやり方とはちょっと違ったりするので、ね、ちょっと待ってみたいなということで、今日はゆだねあんパンからですね、成形から入ったっていう感じで、久々にねパン作業でしたね。本当に10年前ですね、さやちゃんがパンを始めるよっていう時に、そう、彼女はね2011年にまだ私と出会う前なんですけど、今年の目標みたいなのをこう書いたんだって。でその時に、パン職人になるってなぜか書いてたんですよね。でなんかこう10項目ぐらいこう、今年の目標みたいなので2011年に書いたって言ってたかな。でその中になぜかパン職人、別にパン教室に通ったこともあるわけでもないし、まあパンは好きだったんでしょうけども、自家製天然工房のパンが好きだったとかっていうのでは全然ないんですよね。なのになぜか、パン職人になると。職人ってすごくないですか。初めて書く人が職人って書かないよね普通で、でもなんかこう魂にね書かされたんでしょうねきっとね。で私と彼女はですね、ソウル的に、ツインソウルっていう風に、もう感じてるんですけれども、前にもラジオでお話ししたことありますけど、初めて彼女の後ろ姿を見た時に自分がいるっていう風にね、謎現象が起きたんです。しかも後ろ姿なのに鏡に映った自分を見たように感じたって言って大衝撃を受けた。で顔も見ていないのになぜ自分だと思うのかっていうね、そういうことから始まってるんですけども、そういうこともあったりしましたね。でその2011年がそれがね、職人になるっていう風になって、それからその時に私がその当時っていうのかな、ツインソウルだからこそなんですけども、会っていなくても離れたところで似たようなことをやっているんですよね。その時は本当に思い返せばだけど、私結構記憶力が良くてですね、やっぱ数秘術とかもやってるので、数字っていうものと一緒にねポンってね覚えたりする。何年前とかよくラジオでも何年前っていうね数字が出てくると思うんですけど、どうしても数字というものが結構使うんでしょうね。ちょうどですね、札幌でサロンをやっていた時にですね、マッサージに通ってくれてる、方がいて、その方のうつ伏せになった後ろの太ももですね、太ももの後ろをですねこう揉んでたわけですよ。むしょむしょって揉んでいたらですね、私がやるマッサージ結構強いので、骨格矯正マッサージなんですけど、筋膜をねいじったりするんです。だから結構力をね使う。でもほら脂肪とか筋肉とかたくさんついてると結構な大変なわけですよ。でね、その白いもちもちしたこの太ももの後ろをですね、揉んでいる時に、マッサージをしてる時に、これパンだったらいいのになって思ったんですよね。なぜかです。別にその当時パン食べてたわけでもないし、食事はねある程度なんか穀類とかほとんど食べてなかったと思うし、なぜかなんかこう、これがパンだったらすごく一石二鳥だよなって、お客様ごめんなさいなんですけども、お客様はねスリムになったりとか骨格矯正なんて、いいんだけども、なんか自分の中でこれパンだったらいいのになっていうふうにね思ったのをすごく覚えている。でその頃、距離離れたところでですね、彼女はパン職人になるとこう書いてるんですよね。不思議なんですよ。不思議な話はまだあってね、 10年ぐらいのブランクあるんだけども、めちゃくちゃレアな部活動をやっているんですね、私たちは。なんと、マンドリン部っていうところ、マンドリンって知ってますか？琵琶のちっちゃいやつみたいなやつです。クラシックとかね、好きな方は分かると思うんですけども、そのかなりレアじゃないですか、マンドリン部って部活動です。で、そのね、マンドリン部っていうのはアンサンブルだったり、名前なんていうか忘れちゃったんですけど、ギターがいたりチェロがいたり、いろんなのがあるわけですよね。で、その中で、伴奏をやるクラシックギターを担当しているんです。私たちどちらもです。私は中学生の時、なんで中学生にマンドリン部入ってたのかって、ちょっと理由がちょっと不純で申し訳ないんですけど、最初ね、バレー部に入ってたんですよ。バレー部ね、バレーじゃなくてバレー部の方です。体育会系の方です。もう体育会で、私の若い頃は体罰なんて普通にありましたからね。もうビンタとか何回もされましたよね。悪いことしたからなんでしょうけども、友達とかも、もうビンタパーン、体育教官にぶっこうビンタされてね、ぶっ飛んでましてね。そういう時代を生きてるわけなんですが、それでなんかこうめちゃくちゃ不条理なことで、後ろから頭をですね、バレーのボールかのようにパコーン殴られたことがあって、頭に来てですね、当時ね、こんな部活やめたるわって言ってこうやめたっていうね、過去があるんですけど、その後なんか部活しないと暇だなっていうので、ギターが欲しかったんですよ。不純な動機。ちょっと親はギター買ってくれなかったんですよね。だから、じゃあ中学校の部活動にある吹奏楽とかもなくてですね、音楽系の部活動っていうのが旭川市出身なんですけども、マンドリン部っていうところにクラシックギターがあったんですよ。で、ちょうどなんかクラスの子が入ってて、で、マンドリン部入ったらクラシックギターもらえるのみたいなそういうね、横島な、理由で入ってたんですね。で、さやちゃんの方はもう正当な理由で、大学生のね、マンドリン部だから、もう本当にこの来たらとか、ああいうところで演奏するような本物ですね。私の方はなんちゃってです。で、2人ともそのレアなマンドリン部の中のギターの伴奏、クラシックギター担当っていう、年代は違うんだけども、そんなレアな被り方ってありますかっていうぐらいの感じなんですよね。で、話飛んじゃうよね、いつもね。何の話してたんでしたっけ？ちょっと思い出します。なんか、何でしょうかね、話をし始めると勝手に口が喋っていて、あれ何話してたっけっていう、よくあることですね。あんまり よろしくないなと思うんですけど何が言いたかったかっていうと、今日はイベントがあったんです。パンをね、久々にやって楽しかったんですよ。久々に2人で初心に帰る感じでパンをねやったって、パンのイベントをねこなしたぞっていうので、本当にそれで、このラジオを聞いてくれている方々は中富良野町にいるのかちょっとわからないですけど、もし来てくれた方がいらっしゃったらありがとうございました。今日ね、雨だったんですよ。天気予報はね、夕方4時ぐらいから雨っていう感じ、雨が降るかなぐらいな感じだったので、朝もね本当に天気が良くて、うちのワンコちゃん2人のね、散歩もちゃんと行けて、あ、ちょっと風は強いけど、なんとかなるかなっていうのでね、やってたんですけど、準備に行ったらですね、行く前にですね、雨ドワーッと降ってきて、あとはですね、いつものごとくですね、到着して、設置するよ、テントとかね、設置するよっていう時はね、雨が止んでくれるんですよね。主催者の方も、いや、清木さん来たら雨止みましたねってやっぱり言ってくれましたね。いつものことですなんていうことは言いませんけれども、あ、よかったですなんて言いながらね設置をして、で、テントの中でですね、パンを並べてっていうね、ピース888ガーデンじゃなくて、そっちもやったのかな、ピースガーデンパン工房の方の のインスタの方に、まあ、今日なんかライブ配信とか言ってさえちゃんがなんかポチッと押し始めてですね、あのなんか私もなんか被写体みたいになってましたね。あのよかったら見てみてください。でね、今日は雨だったんですよね。で本当は大事な話をしようと思ったんで、そんな2人の馴れ初めの話をしようと思ったんじゃなくて、まあ、ちょっとねあの朝5時ぐらいから動き回ってほとんど座ってないよっていうので疲れてはいないけど、ちょっと興奮気味なんでしょうかね、わかりませんね。ですね、本当ね雨の予報じゃなかったんですよ。風も強かったんですよね。でこれねなんかね不思議だなと思ったんですけど、あの、テント、あのタープテントっていうのかな、なんてイベントとかでよく使う屋根だけついた棒が4つついててね、あのテントこうよくキャンプとか行く人は使うのかな。私たちは あんまり全然アウトドア派じゃないのでそういったものに疎いんですよね。だからまあそんないいもの買わなくたっていいんじゃないみたいな感じで、まあ、近所のホームセンターで買ってあったやつがあったんですよね。でそれをまあイベント用に使えればいいかなと去年買ったんですよ。去年もパンのイベントがあったので、でそれを今回はあのさやちゃんが一人で立てられるようにちょっと練習しようとか言って、あの、まあ、久々のねイベントだったので、コロナでね2年もイベントやってませんので、外で設置してみたりですね、レイアウトしてみたりとかって、まあ、練習みたいなのをやってたんですよ。でその日、夕方に行かなきゃいけないところがあって、ちょっと風は強かったんだけども、あこの程度の風でテントがひっくり返ることはないよねって、一応あの釘じゃなくてなんかあの刺すやつね、床に刺すやつも刺してあったので、まあ、ちょっとねあの土が柔らかかったっていうのはあったんだけども、ああテントを低くしていけば、まあ、吹っ飛んでしまうことはないでしょうと思いながら、その時心も見たんです。不安あるかな、心配あるかなって思ったけどもなかったんですよね。大丈夫って思った。で、ちょっと出かけて、もう1時間も出かけてないですよ、用事済ませて帰ってきたら、なんと1本折れてたんですよね、屋根の部分が。それでテントがビヨーンって下にあの下がっちゃってて、あっちゃやっちゃったと思って、こういう時あのすごく自分の心を反省するわけですよ。放置というかね、立てたまま行った時私ちゃんと心見たよねと。でも思い返してみても、なんかおかしいなと思う。反省はするし悔しいな、自分の心ちゃんと見てなかったのかなって。絶対失敗とかってないんですよ正直。あの心を見て、まあ、要するに魂の声をしっかり聞いて全てにおいて行動していると、こういうことって絶対起きないんですよね。なのになぜ起きたんだろうって結構ねショックだった。でまあ一本だけだからちょっと補強してね、あのやればいいかなと、な使えるでしょもったいないよねみたいな話にはなったんですよね。でもやっぱり心がの奥底からですね、いやダメじゃないあれじゃんと、もし強風吹いたらどうする、雨降ったらどうするのというふうに聞こえるわけですよ。だから、まあ、まあ楽天でねあのテントをですね前日に届いたんですよ。昨日届いたのかな、もうギリギリだったんですけど、絶対飛ばなそうなやつをですね、あの飛んでも折れなさそうな、で1年間の保証がついてますと、パーツ取り替えてくれるっていう風に書いてあったので、それを購入して今日使ったんですよね。で予報では雨でも風もあんまりないはずだったんですよ。それがまあまあ今日は風が強くて、それで雨も横殴りになってた。もしあのテント一番最初のテントを今日のイベントで使っていたら、おそらく吹っ飛んでいただろうなっていう感じだったんですよ。まあアウトドアに慣れてないんでね、そういうことも起きるだろうな、まあ、てんやわんやじゃないですか。横殴りの雨の中テント飛んだらパンはどうなるのっていうね、もう考えただけで恐ろしいことが起きたかもしれないっていうのを気づかさせてくれたんだなと 思ったわけです。一本ね折れちゃって使い物にならない、なんとかね風がなければ立ち上がるんでしょうけど、それをそのテントじゃダメよ、その日のイベントはっていうことを、なんかきっと教えてくれたのかなと。おかげでバッタバタ揺れてましたけどね、みんなのテントももうわっさわさ揺れてましたけど、誰もね吹っ飛ぶなんてこともなくてですね、みんなアウトドア結構慣れてる人たちだったっぽいな。お隣さんとかはすごいアウトドアとか好きそうな感じなので、お勉強させてくださいって感じですけど、今日良かったなと思うんですよね。だからこんなこともあるのかと。でも一応ね心を振り返ってみて、思いに正直にテントは出しっぱなしで行ったので、なんかおかしいな、腑に落ちないなって言ったらいいんですかね、そういうのがあったんですが、結果としてこういうことかっていうふうに、思ったっていうことなんですよね。で、締めとしてね、何が言いたいかっていうと、そのみんな魂の声っていうのは聞こえているはずなんですよ、しっかり心を見ていれば。私も最初はそれを一生懸命聞いて即行動をするっていう練習をめちゃくちゃやりましたね。例えば道を歩いていてゴミが落ちてるのを見たら、あ、落ちてるな、でもどこに捨てるか分かんないしとか思考が入るじゃないですか。これでも拾ってこれゴミどうするんだろうとか、拾いたくないって思う人もいるかも分かんないけど、それをゴミ落ちてる、汚いな、綺麗にしたいなと思ったらですね、即拾うとかね、あとはなその部屋の中に落ちている何かがあって、それを、ここに片付けなきゃとか、その時パッて思ったのに、あとでいいやとかって思うことないですか。で忘れちゃったり、忘れたおかげで誰かに踏まれて壊されたりとか、そういうことってあると思うんですよ。車をね運転する方だったらバックで止めようかな、前から止めようかなとかね、なんかバックって思ったのに、でもなんとかかんとかだから前から止めましたって言ったら隣の人の、ミラーにぶつかったとかさ、そういうなんか心の声を後回しにする癖が、私も昔結構あるなっていうのに気づいて、もうとことん心の中に浮かんだものはやる、即やるっていうね、後でなんていう時は来ないぐらいな感じで即やるっていう練習をすっごいやりましたね。例えばどんなことでもやるから、トイレに、あとね自分家のトイレじゃなくてお店のトイレとか公衆トイレをお借りしましたと、入ったら汚かったと、ね、ティッシュが散らかってたとか、なんていうの、汚物的なものがで汚れてましたとか、そういうのを見たら、うわ汚いで終わるんじゃなくて綺麗にして帰ってくるんです。人が汚そうがなんだろうが関係ない、自分が使ったものは綺麗にする以上みたいな感じで。だからちょっとトイレが長い時があるんですよね、掃除してるから人んちのトイレ掃除して出てくるからね、そういうことも やりましたね。もう目に入ったり気になったもの、やらなきゃいけない、やりたいことっていうのを先延ばしにしないっていうことを、もう思い浮かんだら即行動につなげるっていうことをやっていくと、心の声と自分の行動がしっかりと合わさってきます。そうやって生きているとタイミングを逃すことがないんですね。自分の宇宙意識っていうのは魂の通りあるがままで生きるっていうことですけれども、厳しい道ではあるかもしれない、思考が邪魔してくるからね。だけどやっぱ練習かなと思います。思考癖のある人は本当に練習練習練習です。本当に実践あるのみ、やらなければ全く成長しません、これはね。それを心を見てたら、あ、これこうだな、あ、こうしたいなっていうので浮かんでくるはずなんです、浮かんでるはずなんです。そうかなっていう人は、例えば5分間ただ黙ってね、自分の呼吸だけを見てるっていうことをねやってみるといいと思いますね。そうすると頭の中の思考が動き始めるじゃないですか。あっ、思いついたって言ったのをメモに書いておくとか、 すぐ忘れちゃうんですよ、魂の声ってみんな。で後々になって、ああの時こうしとけばよかったなとかってね、後悔する。後悔っていうのは怒りの一つですからね、人間にとって不必要なことですね。後悔している、それは怒りですと。怒りがあるということは心に愛がないですということです。愛があるとき怒りはないけど、怒りがあるとき愛がないです、ね、そんなことばかりやってたらもう人生短いよ ね、本当に一回きりじゃないですか、根性はね、まあ、魂は永遠だけども、三次元的に根性に生まれついたのであれば、やる魂がやるべきことです。ねばならぬとかじゃなくて、魂の望みっていうのは、私はねばならぬでもいいんじゃないかと思うよね。やった方がいいって思うわけですよね。だって生きやすくなるんですよ。いいじゃないですか。ね、そういうのを実践してみるといいんじゃないのかなと思うんですね。自分の心に浮かんだことを先延ばしにしない。時よかったなって後悔につなげないということです。後悔なんて何もないです。私もね、本当にまんまで生きている。あの時あれ言っとけばよかったかなとかね、そういうことも、目の前にいなかったらメールでもいいです。今の世の中はもうこれだけ進んでいるわけだから、ね、コロナで会えませんって、会えるのいつですかってね、おじいちゃんとおばあちゃん2年ぐらい会えませんでしたなんてこともあるわけだし、だからメールという技術が進んでね、できているわけだから、そういうものを使ってみたりとかですね、いいんです。思ったら即行動です。これは人生を無駄にしないことでもあるし、魂が魂の通りにね生きるっていうことでもあると思います。まあ、今日はですね、そんな、楽しいイベントのお話から学びにつながればいいかなと思いまして配信してみました。それではまた。